はい、長年寺テレフォン法話です。神奈川総仏教総年会の順拝暗夜で親鸞聖人の箱根の御旧跡を参拝してきました。各女聖人が著述された御伝承に、親鸞聖人が関東から帰楽される途中、箱根権現での出来事が記述されています。しかし現在の箱根権現の地は箱根神社ですから、現在の姿を見て私たちは聖人が神社にて経を受けられたとイメージしてしまいます。しかし鎌倉時代の箱根権現の様相は現在とは全く違ったものであったと推測されます。箱根権現の開基は奈良時代に遡り、満願聖人という修験に通じた僧侶で神仏習合の信仰を広めた人でありました。箱根権現は金剛王院東福寺が本来の寺号であったということです。江戸時代には親鸞聖人の御旧跡巡りが頻繁に行われていたようで、箱根権現の境内には親鸞堂があったということです。しかし明治維新政府の神道国教化政策により、廃仏毀釈で仏教に関するものは徹底的に破壊されてしまったとのことです。ですから現在の箱根神社には鎌倉時代の名残はほとんどないということになります。私たちは箱根で親鸞聖人の御旧跡巡りをする場合、それらのことを念頭に入れて鎌倉時代をイメージすることになります。箱根は山岳信仰の修験者の修行の場であったこと、熊野権現と同じように権現さんの本寺は阿弥陀仏であった可能性が高いことなど、明治維新政府は仏教の中でも不化宗と修験宗を徹底的に弾圧したということです。不化宗は虚無僧をイメージしていただければ分かりやすいと思います。阿弥陀をかぶった姿は罪人の隠れ蓑ともなりやすいもので、さもありなんという感じもします。しかしなぜ修験が弾圧されたのかという疑問がありました。弾圧されるには相当の理由があるはずです。政府の神仏分離政策の中で神仏習合の性格が強い修験は、明治政府が目指す天皇中心の神道とは相反する自然神を祀る強固な信仰体系を持つことだけでなく、極めて仏教に近いと評価して政策推進にとって非常に都合の悪い存在であったということなのだと思われます。修験からは山伏の姿が想像されます。江戸時代までは修験は大変に多くのお寺や神社を持ち、僧侶山伏などは17万人を超えていたとのこと、政府にとって侮れぬ力を持っていたということに他なりません。しかしその僧侶たちは皆還俗するか神官になるかの選択を迫られたのです。親鸞聖人の御旧跡をめぐる中で、普段では気づくことのできない歴史が浮かび上がってきました。次の法話テープの交換は11月16日です。